5。昭和37年5月10日、転校生が来た。前編。それは4月の終わり頃のことだった。校長先生から突然、石川先生にお伝えしたいことがあります。授業が終わってからで構いませんので、少しお時間をいただけますかと言われた。すべての授業が終わり生徒たちを帰宅させてから、校長先生のところへ行ってみると、校長先生はにこやかに微笑みながら、穏やかな声で話し始めた。石川先生、実は5月10日から、先生のクラスに転校生が来ることになりました。転校生ですか？どんな生徒なのでしょうか？以前の学校からの紹介によると、とても真面目で礼儀正しい子ですが、少しおとなしすぎる傾向があるようです。新しい環境に慣れるまで時間がかかるかもしれませんが、クラス全体で支えていただければと思います。そうですね。新しい環境は誰にとっても緊張するものですし、特におとなしい子なら、なおさらですね。ええ。最初はなかなか自分から話しかけたり、輪に入ったりするのが難しいかもしれません。石川先生もできるだけ気を配ってあげてください。これは、前の学校の担任からの手紙ですと言って、校長先生は一通の手紙を差し出した。白い封筒の裏には、整った文字で、普天間小学校3年2組、教諭喜友名夏子と記されていた。私は、一瞬ためらいながらも、校長先生、読ませていただいて、よろしいでしょうか？と尋ねた。すると、校長先生は、穏やかな笑みを浮かべながら、手のひらを上に向け、どうぞと促すような仕草をした。私は封筒を開け、中から一枚の便箋を取り出した。そこには縦書きで、丁寧に綴られた文字が並んでいた。まるで、時間の流れまでがその筆跡に込められているようだった。石川先生、何かわからないことがあれば、いつでも言ってください。手紙を元のように折りたたみ封筒に戻しながら、私はうなずき、承知しました。転校生が新しい環境に少しでも早くなれるよう、私も全力で手伝わせていただきますと答えると、校長先生はさらに微笑みを深めながら、ありがとう。石川先生なら安心ですと言葉を添えてくれた。ところで、校長先生、この中曽根くんは、点字は読めるのでしょうか？私がそう尋ねると、校長先生はしばし考え込んだ後、ゆっくりと答えた。特にそのような話は聞いていませんが、おそらく、点字については、全くわからないと思いますよ。そうですか、となると、まずは点字を覚えるところから始める必要がありますね。そう言いながら、席へ戻ると、私は改めて手紙を、ゆっくりと読み返した。名前は、中曽根浩二。宜野湾市出身。普天間小学校3年2組。手紙には、中曽根くんのこれまでの様子が丁寧に綴られていた。1年生、2年生の頃、中曽根くんは、他の子供たちと変わらず、普通のクラスで元気に授業を受けていたという。だが、3年生になってから、少しずつ異変が現れ始めた。黒板の文字が見えづらくなり、最前列に席を移してもなお、見えにくさは変わらなかった。それでも諦めず、中曽根くんは時折立ち上がり、黒板のすぐそばまで歩いて行って、ようやく文字を帳面に移していた。教科書もまた見づらく、授業中に音読を頼むと、文字を一つ一つ追いながら、ゆっくりと読み上げていた。時には、言葉が詰まり、声が小さくなることもあったが、それでも彼は、一生懸命に読もうとしていた。そんな中曽根くんに対して、心ないどころか、ひどく意地の悪い言葉を浴びせる子もいた。みー悪ぅとか、お前どこ見てるんかとか、そんな乱暴なからかいに、中曽根くんは何度も傷ついた。時には、我慢できずに言い返し、取っ組み合いの喧嘩になることもあった。家族と何度も相談を重ねた末、彼は、盲学校へ転校することを決めた。その決意と背景が、手紙に丁寧に書き添えられていた。初めて迎える、転校生。その子は少し見えるようだが、どの程度なのだろう。一体どんな子なのだろう。普通の小学校から、盲学校へ突然転校してきて、環境の変化に戸惑い、落ち込んでしまうのではないか。親元を離れ、寄宿舎での生活が始まる中で、家や友達を恋しく思うこともあるだろう。クラスの子たちと打ち解け、仲良くやっていけるだろうか。私の胸には、不安と期待が入り混じった感情が、静かに渦巻いていた。5月の初め、朝日が眩しく照らす中、空はどこまでも青く澄み渡り、風は、爽やかな新緑の香りを運んでくる。風に揺れる、木々の間から、スズメたちの楽しげなさえずりが響いていた。まるで、 この静かな朝のすべてが新しい始まりを祝福しているかのように感じられる。今日は3年1組に転校生がやってくる特別な日。少し緊張しながらも新しい出会いへの期待に胸が弾む。どんな生徒だろうか、どんな物語を持っているのだろうか、そんな思いが頭を巡り、心が躍る。学校へ向かう道を歩いていると、前の方から賑やかな歌声が聞こえてきた。目を凝らすと、盲学校の生徒たちが数人、大きな声で歌を歌いながら、こちらへ向かって歩いてくる。さらばラバウルよ、また来るまでは。しばし別れの涙が滲む。それは、戦時中によく歌われていた軍歌だった。けれど、子供たちはその歌の背景や意味を深く考えることもなく、まるで流行歌のように無邪気に口ずさんでいた。大人たちが日常的に歌っていたものが知らず知らずのうちに耳に残り、自然と身についてしまったのかもしれない。その中に、カズと見慣れない子が混じっている。あの子、誰だろう？もしかして、今日3年一組に転校してくる中曽根くんかな？知念くんは、その子と肩を組み、調子を合わせながら、楽しそうに歌っている。二人の笑顔は、絶えることなく、まるで昔からの親友のように、自然に打ち解けていた。その時、一台の白い車が近づいてきた。危ない。と思う間もなく、見慣れない、少年、多分転校生の中曽根くんが、ためらわずに、生徒たちを、道路の端へと導いた。動きは驚くほど自然で、仲間を導く騎手のような、頼もしさがあった。彼の行動には、鋭い観察力と瞬時の判断力が滲んでいる。もしかすると、彼はかなり視力が良いのかもしれない。運転手は小さくクラクションを鳴らし、感謝の意を示しながら、ゆっくりと通り過ぎていった。車が行き過ぎると、生徒たちは笑い合い、小突き合いながら、学校へ向かって歩き始めた。5月の陽光のもと、その光景は、とても穏やかで、微笑ましいものだった。みんなと仲良くできるだろうか、親元を離れて寂しがらないだろうか。そんな心配は杞憂だったようだ。職員室に入ると、いつも通り先生方が慌ただしく動いていた。私は自分の机に向かい、今日の授業の準備を始めたものの、どうしても中曽根くんのことが頭から離れず、なかなか集中できずにいた。そんな時、校長先生が朝の登校時に見かけた男の子を連れて入ってきた。石川先生、紹介しますね。この子が今日から先生のクラスに入る中曽根くんです。どうぞよろしくお願いします。突然のことで私は一瞬戸惑い、すぐには言葉が出てこなかった。まるで思いがけず大切なものを託されたような驚きと喜びが同時に押し寄せてきた。わかりました。少しお話ししてから教室に連れて行きます。校長先生にそう伝えると私は優しく微笑みながら、中曽根くんに向き直った。私は中曽根くんの担任の石川麻子です。石川先生と呼んでくださいね。できるだけ優しく親しみやすい声で話しかけた。中曽根くん、名前を教えてくれる？中曽根くんは少し緊張した表情を見せながらも、はっきりとした声で答えた。中曽根浩二です。彼の声はどこか遠くを見つめるような静けさを帯びていて、まるでこれからの新しい環境に対する不安を、抱え込んでいるかのようだった。しかし、その瞳には、どこか、頼もしさも感じられた。ねえ、中曽根くん。昨日から寄宿舎に入っているの？私がそう問いかけると、中曽根くんはわずかにうなずき、小さな声で、ぽつりぽつりと話し始めた。昨日は、おばあちゃんと一緒に学校に来て、それで、おばあちゃんが、校長先生といろいろ話してて、それから寄宿舎に行って、今度は寄宿舎の先生とも話してた。だから、昨日の夜はそのまま寄宿舎に泊まったの。言葉は途切れ途切れで、話すたびにその声は風に消え入りそうだった。けれど、話し終えると、彼はそっと視線を足元に落とした。何かを隠すというよりも、むしろ話し終えたことで訪れた静寂に、自分の心を沈めているようだった。そういえば、彼が学校にやってきた昨日の午前中、私はちょうど授業中だった。校長先生は、きっと私に気を使って、あえて知らせずに対応してくれたのかもしれない。それにしても、親御さんではなく、おばあちゃんと来たというのは、家庭に何か事情があるのだろうか。彼が着ている服は少し古びているものの、きちんと洗濯され、丁寧にアイロンまでかけられている。きっとおばあちゃんが、手間を惜しまず整えてくれたのだろう。 その姿から中曽根くんが日頃どれほどおばあちゃんに大切にされているのかがしみじみと伝わってくる。後で校長先生に話を聞いてみよう。何か事情をご存知かもしれない。ところで寄宿舎の部屋は誰と一緒なの？そう尋ねると中曽根くんは少しだけ表情を和らげて答えた。トーシーと同じ部屋でね、昨日は布団を隣同士に並べて寝たんだ。その言葉を聞いて私は心の中で小さくうなずいた。なるほど。それで、今朝、二人で笑い合いながら登校していたのか。まだあどけなさの残るその笑顔に、ほんのりと灯る、温かな絆。芽生えたばかりの友情が、私の胸を静かに温めた。新しい生活が始まったばかりの中曽根くん。不安も心細さも、きっと胸の奥に抱えているに違いない。それでも、知念くんのような友達がそばにいてくれるなら、彼は、少しずつ、この寄宿舎での暮らしにも慣れていけるだろう。私はそう信じて、柔らかな声で語りかけた。よかったね、中曽根くん。隣にいてくれる友達がいると、夜も心強いでしょ。その言葉に、中曽根くんは小さくうなずいた。その仕草は、どこか照れくさそうで、それでいて安心したようでもあった。中曽根くん、何か困ったことがあったら、いつでも先生に言ってね。みんなと仲良く、楽しい学校生活を送ってくださいね。中曽根くんは少しだけ表情を和らげ小さくうなずいた。その瞳には新しい日々への期待とほんの少しの不安が入り混じっていた。では教室に行きましょうか。私が手を引こうとすると中曽根くんは僕一人で歩けますと答えた。その言葉には自信と自立心がしっかりと宿っていた。私はそんな彼の姿を見てこれから始まる学校生活への期待がさらに膨らむのを感じていた。中曽根くんと一緒に歩く廊下は朝の静けさに包まれていた。すぐ隣の草むらからは一匹のカエルが寂しげに鳴いている。中曽根くんはまるで私に寄り添うように少し緊張した足取りで歩いている。その小さな背中には新しい環境への期待と不安が入り混じった複雑な感情がにじみ出ているようだった。三年一組の教室の戸を開けると、生徒たちは小さな声で何か話し合っていた。おそらく、今日から仲間になる中曽根くんのことを噂しているのだろう。私は、できるだけ、明るい声で、おはようございますと挨拶しながら、中曽根くんの手を引いて教室へ入っていくと、その瞬間生徒たちは噂話をしていたことが、気まずいと感じたのか表情を隠すかのように、うつむいてしまった。教卓まで中曽根くんを連れて行き、植地くん、お願いしますと声をかけた。すると、植地くんは立ち上がり、はっきりとした声で、起立、礼、着席と号令をかけた。生徒たちは、その号令に従い、機敏に立ち上がり、礼をしてから席に着いた。その一連の動きには、無駄がなく、よくまとまっている。ただ、立ち上がる時に椅子が床を擦る、ギーギー。という音が少し気になったので、立ち上がるときや座った後椅子を引くときは、なるべく静かに、椅子は大切に扱うようにしてくださいねと、優しく声をかけていると、窓から一匹の蜂が入ってきた。私は落ち着いた声で、みんな、教室に蜂が入ってきたの、静かに机の下に隠れてくれる？と言い、中曽根くんにも、教卓の元に隠れてねと指示した。生徒たちは怖がる様子もなく、静かに机の下に隠れた。私はそっと戸袋からほうきを取り出し、蜂に近づいた。さあ、来いとほうきを刀のように構えたが、蜂は私の気迫におじけづいたのか、教室をぐるりと一回りすると、そのまま勢いよく窓の外へ飛び去っていった。私はほうきを元の場所に戻し、みんな、もう大丈夫よ。蜂は無事にお家に帰ったみたいと声をかけた。机の下から顔を出した生徒たちがほっとした表情を見せるのを見て、私は柔らかく微笑んだ。さあ、席について。教室が落ち着きを取り戻したところで、中断してしまったけれど、今日からこのクラスに転校生が来ましたと伝えた。その言葉に、生徒たちは、すでに知っているというようにうんうんとうなずいている。その顔には新しい仲間への期待と少しばかりの好奇心が浮かんでいる。特に、女の子たちは、まだ、中曽根くんと話したことがないのか、好奇心を隠せない様子だった。では、中曽根くん、自己紹介をお願いします。すでにクラスの一部と知り合っていることもあり、中曽根くんは少し照れた表情で、中曽根浩二ですとだけ、簡単に自己紹介をした。その声は、少し震えがちだった。 私はそれ以上無理に話させることはせず、言葉を引き継いだ。中曽根くんは、2年生まで、普通の小学校で勉強していましたが、黒板の文字が見えにくくなり、盲学校へ転校してきました。昨日から寄宿舎に入っているので、みんなはもう知っているかもしれませんが、仲良くしてあげてくださいね。そして、中曽根くんを、内間くんの隣の席に案内した。生徒たちは、それぞれの感覚で、中曽根くんの存在を感じ取ろうとしているようだった。次へ続く。